皆さんおはようございます。3月26日の私立大愛説教、これから始めさせていただきます。今日は、2022年度、最後の私立礼拝となりました。52回の、礼拝を重ねてまいりました。今日の、礼拝の後、私たちはこの教会の予算総会を、行います。来年度に向けての予算についての協議をしまして、そしてその後ですね、新たに役員の選挙も行うことになります。新年度のですね、歩みを始めるにあたっての新しい年に対するですね、本当にまた希望を表明する時でもあると思います。新しい思いを持つ時ですね。どうか私たちもですね、そのような古いものは過ぎ去っていきますが、新しい方にですね、目を向けていくことも大事だと思います。しっかりとまずはですね、この時は、過ぎ去る日々の、ことをよく振り返って反省して、そして悔い改めて、そして新しいものに向かっていく、そういうですね、また、時でもあると思います。今朝はこの総会前にですね、与えられました聖書、ルカによる福音書の20章の、9節から19節からですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。まず、ルカ20章の1節から2節ですが、ある日イエスが神殿の境内で民衆に教え、福音を告げ知らせておられると、祭司長や律法学者たちは長老たちと一緒に近づいてきて言ったと。我々に言いなさい、何の権威でこのようなことをしているのか、その権威を与えたのは誰か、このように記されております。主イエスはですね、エルサレムの神殿の境内でこの集まりました民衆に教えられていたわけですですね。あなたは何の権威で人々に教えているのかと、この祭司長や律法学者から来て言われました。それに答えましてイエスがですね、話されましたのがこの後に出てきますですね、9節以下のこのブドウ園と農夫の例えであります。20章の9節から、12節ですがですね、ある人がブドウ園を作って、これを農夫たちに貸して長い旅に出たと。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を納めさせるために、しもべを農夫たちのところへ送ったと。ところが農夫たちはこのしもべを袋叩きにしまして、何も持たせないで追い返したと。そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはこのしもべをも袋叩きにして侮辱して何も持たせないで追い返したと。さらに3人目のしもべを送ったんですが、これにも傷を負わせて放り出したというふうに記されておりますですね。この旧約聖書ではですね、イスラエルの民はブドウ園に例えられることが多いんですね。まあ、一番、良い例がですね、イザヤ書ですね、5章のこの1節から7節に、ですね、 記されているのが非常にいい例だと、例えだと思いますね。1067ページ、旧約聖書。1067ページ、イザヤ書5章の1節から7節です。私は歌おうと、私の愛する者のためにそのブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にブドウ畑を持っていたと。よく耕して石を除き良いブドウを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て酒舟を掘り良いブドウが実るのを待った。しかし実ったのは酸っぱいブドウであった。さあエルサレムに住む人、ユダの人よ、私と私のブドウ畑の間をさばいてみよという書き出しになっております。ですね、最後にはですね、7節、イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑と言ってます。主が楽しく楽しんで植えられたのはユダの人々。主は裁きを待っておられたのに、見よ流血、正義を待っておられたのに、見よ共感と記されてます。流血、共感が起きてしまったと記されてます。このですね、このブドウ畑の例なんですけども、この主イエスが話された意味は明らかだと思います。ブドウ園はですね、イスラエルですね。主人は神様、農夫たちはイスラエルの指導者ですね。神様はイスラエルの民をですね、ご自分の民として選ばれて契約を結ばれました。で、この王や祭司にですね、その管理を委ねられたわけです。長い間経ちまして、民がどのように実を結んだのか、その収穫を求めてですね、神様はですね、このしもべたちを送られましたですね。しもべというのは預言者ですね。しかしイスラエルの民はですね、預言者たちの言葉を聞かないで、これを迫害して追い出して、次には侮辱して叩き出したと。で、最後には傷を負わせて放り出したとですね。そしてブドウ園の主人である神様は考えられたわけです。今まではしもべを送ったので、彼らが私の使いであることに人々は気づかなかったんだと。今度は私の一人息子を送ろうと。この子だったら彼らもよく知っているから敬ってくれるに違いないと思ったんだ。そして神様は一人子のイエスを地上に送られたわけです。しかしこの農夫たちはイエスを見てですね、これは跡取りだと、農場の跡取りだ、ブドウ園の跡取りだ、殺してしまおうと。そうすれば財産は我々のものになるんじゃないかとして、これを捕まえまして十字架につけて殺してしまったわけです。当時のこのユダヤではですね、農地の大部分はこの大地主ですねが持ってました。で、農民たちっていうのは小作人として働いていたわけです。で、この小作人というのはですね、収穫のまあ本当に3割程度ですを、まあ、小作料として、地主に支払うことになってましたが、しかしこの例えの小作人たちは考えたわけです。跡取りの息子を殺してしまえばブドウ園は所有者がいなくなるんだと。だから小作人として働く自分たちのものになるんだと。 彼らはですね、跡取り息子、すなわちですね、神の子を殺してしまいました。そのようにですね、あなた方は父から使わされた私を殺せるであろうとイエスはここで言われているわけです。でこの話ではですね、主人から農園を預けられたですね、この農夫たちが自分たちは借りているにもかかわらず、それを自分のものにしようとして息子を殺すわけです。主人が神様で、農夫がこの人間ですから、ここで言われていることはですね、その人間が生かされている、その存在はですね、神様からのいただいたものなんだ、貸していただいたものなんですから、それを自分のものにしようとする、そこに罪があるんじゃないかということなんですね。言い換えればですね、人間の罪とは、神様に対して、あるいは隣人に対して、家族に対して、自分が主人公になろうとすることなんですよ。自分が中心になろうとすること、その時他人のものも奪い取ってしまうことなんです。これが罪だというね。ヤコブの手紙の4章の1節から3節にこう記されてます。何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方 自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。あなた方は欲しても得られず人を殺します。また熱望しても手に入ることができず争ったり戦ったりします。得られないのは願い求めないからで、願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからですとあります。まさにですね、人間の心にある罪をよく表しているんじゃないかと私は思うんですね。このように人間というのは欲の深いものです。マックス・ルケードというアメリカ・テキサス州なんですが、のオークヒルズという、まあ、ところの教会ですね、オークヒルズ教会の牧師がですね、この絵本を書くんですね。とてもこの非常に人気のある絵本でして、ですね、その中に本当に大切なものという絵本があります。で、次のような話が載ってました。ウィンビックという村があったと。そこには木で作られた小人たちが住んでいたと。ある時その村で箱とボールを集めるのが流行った。最初はただ集めて楽しんでいるだけだったが、一人が新しいきれいな箱を買ってそれをみんなに自慢したことから、みんなが競って新しい箱を買い始め、その大きさやきれいさをお互いに自慢するようになったと。主人公のパンチネロですね、パンチネロという主人公です。もうその競争に加わり、最初は貯金箱からお金を集めて小さな箱を買ったが、他の人が大きな箱をたくさん持っているのを見て悔しくなり、一生懸命に働いてお金を稼ぎ、もっと大きな立派な箱を買ったと。しかし他の村人はパンチネロのこの2倍3倍もの箱を持っていると。パンチネロは負けまいとして、今度は寝る間も惜しんで働いてもっとお金を稼ぎ、 たくさんの箱を買ったと。彼は箱を見せびらかすために腕いっぱいに箱を抱えて歩き、腕がしびれても持ち続けた。寝ていないのでふらふらになっていたが、村人がそのパンチネロを見て、あの子はたくさん箱を持っている、きっと立派なウイミック村にの村人になるに違いないというのを聞いて、彼の胸は誇りでいっぱいになったと。パンチネロはもっと箱を買うために最後は家さえも売ってしまうと。ある時パンチネロは箱をたくさん持ちすぎたため目の前が見えなくなり、転んで箱が皆こぼれた。その時パンチネロは気がついた。自分は一体何をしているんだろうということに気がついた。そのような話です。この話はですね、本当に人間の持つ本当にこの欲望の浅はかさというですね、真実をついている話だと思うんです。私たちはまあブランド品を、欲しがったり、あるいはこうね、有名な大学とか、あるいは一流会社という会社に入りたいと思います。この絵本も笑えないですよね。私たちの本能的なですね、狙いっていうのはこう他者よりもこう優位に立つというかね、そういう、優越感でしょうね、ということがありますよ。他の人の持ってないものを欲しがったり、自分のものではないものが欲しくなるんです。そうしたむさぼり的な心がね、他者を傷つけていく、争いを起こしていくんですよ。このブドウ園の働く農夫たちはですね、ブドウ園の所有者ではないのにですね、それを自分のものにしたいと、ね、思う。主人が送ってきたこのしもべたちを袋叩きにして追い返す。最後には主人のですね、一人息子を殺してブドウ園を自分のものにしようとしたわけです。これが罪だと聖書は言ってるんです。罪とは自分が主人公になろう、自分中心になっていこう、他者を顧みようともしない、その時他者は見えなくなるわけです。たとえ愛から出た行動であっても、自分が中心になろうとする時ですね、良いことも悪いことも良いことも悪いことになってってしまうんですよ。まあね、例えばこんなことがありますよね。こう過保護といいますか、教育過剰とかありますね。最近子供を心配するあまりですね、このですね、どうしても愛から出てくるんですが、その本質は子供に対してですね、自分が主人公になっていこうとする。自分が求めるような子になってほしい、それを強制するんですね。そのむさぼりですよ。そういうことが始まるとルカは教えてるんですね。実際にありますね。進学熱心なあまり、小学生の時から有名校に入れようとですね、本当に東京に出てきて一生懸命に子供を、ですね、有名校に入れるために塾通いをさせたりしてするんですが、子供が一向にそういうふうになっていかない。かえってですね、家庭で問題になって子供も傷ついて、いろんな障害を負うような子供になってしまった。 そんな事例を最近よく聞くようになりましたですね。一つのいい事例ですよね。しかしですね、神様はこの人間の罪、人間のですね、悪をもですね、善に変えて用いてくださる方だということをですね、知らなきゃいけないと思うんですよ。15節から17節にね、こう書いてあります。さて、ブドウ園の主人は農夫たちをどうするだろうかと戻ってきて、この農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。彼らはこれを聞いてですね、そんなことがあってはなりませんと言ったと。イエスは彼らを見つめて言われた。それではこう書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となったと記されています。これは詩編118編の22から25節の引用ですね。聖書の告げるですね、その主イエスの技についての説明なんですね。人々は主イエスを役に立たない石として捨てると。人々が求めていたメシアはユダヤをローマの支配から解放してくれるこの地上の王だったわけですよ。しかしイエスはそうした王になることを拒否されたわけです。そこで人々は地上の問題、自分たちの欲求を解決してくれないイエスなどいらないとして十字架につけてしまいました。しかし人々が十字架につけたそのイエスを神様は死から復活させられましたんです。その復活を通して人々はイエスが本当に神の子であることを知って、自分たちが罪の家に神の子を殺したことを気づかされたと悔い改めたのです。その時家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となると、人々の捨てたものが人々を救うものになることを実感したわけです。私たちはですね、自分たちだけではなくではですね、この罪の斜めから自由になることはできないんですよ。自分の力では、私たちの罪や自分が主人公になりたいという現在はですね、あまりにも重たいんじゃないんでしょうか。イエスは捕らえられる前の晩ですね、最後の晩餐ですね、弟子たちと食事をしましたが、弟子たちはその席上でも誰が一番偉いのかと論じ合っているようなことをしてます。主イエスと3年間寝食を共にしてもですね、このようなありさまなんですよ。教会でさえまだ完全に解放されてないんじゃないんでしょうか。教会の中にも争いが起きる場合がある。牧師と信徒、あるいは信徒同士のそういう勢力争いが起きてしまう。だから教会はですね、分裂して民は散らされるようなことが起こるんですよ。悲しいことです。それでも教会はなくなっていかないんですよ。どん底まで落ちた時ですね、十字架を見つめるからです。十字架以外には人間の罪の斜めからですね、人を解き放すものはないことを知っているんですよ。主イエスは言われました。マタイの20章の25節から28節にこうあります。異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならないと。 あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは皆のしもべになりなさいと。人の子が仕えられるためじゃなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じようにと記されます。主イエスは命を投げ出して私たちのに仕えることの意味をですね、教えられたわけです。他人を支配しようと、他人より上に立とうとする私たちの欲望は、本当にこの根本的なもの、心の中にどうしてもあります。それは私たちだけではの力では克服することができないんですが、ただ十字架を見つめた時だけ、イエスが私たちのために死んでくださったことを思い起こす時だけ、私たちは罪から解放されるんですよ。十字架を見て祈りを捧げた時、私たちはそこで心の平安を与えられるんですよ。今日のジランセスの時を歩いてますが、どうかこのシエスキリストの十字架を皆さん仰いでください。そして自らを戒めて帰り見ていただきたいと思います。そして私たちがそのように自分を変えた時ですね、本当に心の中から人を貪っていくような欲望がなくなっていく、その結果他者との争いもなくなって平安が与えられていくんですよ。家を建てる者の捨てた石、これが隣隅の親石となる。まさにですね、十字架こそが私たちの生きる基盤なんです。主イエスは命を投げ出して私たちに仕えることの意味を教えられたのです。他者のために仕えつつ歩んでまいりたい願うものであります。皆さんに主の恵みが豊かにありますようにお祈りしてます。祈りましょう。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。2022年度もこれまで守られて礼拝を守ることができましたことを深く感謝いたします。今日も葡萄園のと農夫の例えから御言葉に聞きました。他者のために隅の親石となってくださった主イエスキリストのあの十字架を思い起こしながら、他者のために仕えていくことができますように、神様どうか導いてください。この時を感謝して、この足らざる願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。